走れ走れ風を切って、君が暮らすあの街まで。ああ苦しくて切なくて止められないよ。
中野いろはの花咲くラジオ。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。中野いろはです。中野いろはの花咲くラジオ、今回で第15回となりました。この番組はリスナーの皆様方の夢を応援するというテーマで、まったり、癒し系なトーク番組を一応目指しております。本日、長いちょっといつもより長い時間となりますが、最後までどうぞお付き合いください。
走れ走れ風を切って、君が暮らすあの街まで。ああ苦しくて切なくて止められないよ。明日明日晴れたなら、きっと君に伝えるよ。
溢れるノイズの中、最短距離で届いた彼女の声。そう、俺たちはきっと聞きたかったんだ。二人の音が響き合う。これは二人の出会いから始まる痛みとぬくもりの物語。オーディオドラマライトハンド、2013年4月21日より配信スタート。
はい、ということで、本日は、オーディオドラマライトハンドの、完成披露視聴放送ということで、花咲くラジオとコラボした放送となっております。そして、素敵なゲストの方も来てくださっております。自己紹介お願いします。順々にお願い、簡単に。
オーディオドラマライトハンドで主人公の三田健吾を演じております、声優の成沢優と申します。
はい、ありがとうございます。
はい、同じく、はい、ヒロインの高島理央を演じています、鈴木飛鳥です。よろしくお願いします。
高田、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですけれども、皆さんに、せっかくですからオーディオドラマを聞いていただこうということで、皆さん聞いてください。はい、オーディオドラマライトハンド第1話。はい。ということで、オーディオドラマ、ライトハンド第1話でした。皆さんからのご意見ご感想は、ツイッターで募集しております。リプライの宛先はアットマークケンスケ0622ですね。ケンスケは KENSUKE ですね。ケンスケ0622まで、よろしくお願いします。
はい、ぜひ感想を聞かせてください。よろしくお願いします。
楽しみにしてます。よろしくお願いします。
ということで、お二人せっかくゲストに来ていただきましたので、
はい、
このライトハンドを演じる上での、そうですね、気持ちとか、まあどんなこと感じたとかありますか？
そうですね、まあ、まだ初めなので、まああのはい、コメントにもありましたけども、まだ色がわからないというところもあると思うんですよ。なので、はい、そこでどういうふうに、まあ、どこまで行っていいのかなっていうのもあるんですけれども、
うん
うん、まあ、この作品自体が今ちょっと聞いてもらって分かったと思うんですけれども、明るい楽しい話かっていうと、まあ、今のところまだそんな話ではないと思うんですね。
うん、
うん、でただそうは言っても、まあ、出会いが正直あんまりよろしくない。手を踏まれてますからね、いきなりバシッと。で、まあ、セリフの中にもやっぱりところどころ相手に対するあの怒った時の気持ちみたいのがやっぱりまだ多いというか、
うん、
マイナスの感情が多いんですが、うん、ただそうは言ってもそこでその嫌いっていうような雰囲気を出しすぎると これから先つながらなくなったりしてしまうかなと思ったりして、
なるほど、
うん、そこのあたりをどのぐらい出すのか、まあ、全く出さないもおかしいしで、そういった微妙なところの調整とか考えましたかね。
なるほど、
はい。
鈴木さんはどうですか。
はい、そうですね、私最初そのオーディションの、セリフを見たときに、
はい、
そんなに暗い話っていうわけじゃないですけど、結構明るい感じでやってたんですよ、もともと。で、その後、もう結構、まあ最近になってその台本を見たときに、あ、案外重い話だなっていうのをまず思って、あ、こういう話だったんだなっていうのをちょっと思ったんですよ。全体が重いかどうかはまだ全部見てないんでわかんないんですけど、その今聞いていただいた第1話とかだったり、ちょっと、あれ、こういう、なんだろう、普通なかなか取り上げにくい、その、内容の題材だったりとか、まあ、ちょっと社会問題的なのも含まれてたりはするのかなと思ったりとか、で、これを、まあ、実際演じる上で、まずやっぱりその、成沢さんと一緒で、どのくらい、この子はどうなっていくんだろうとか、やっぱり、どういう役にしてったらいいのかなとか、やっぱり思ったのはありましたね。で、その、特にね、今回顔合わせとかなく、本当に収録が初日で、初めて成沢さんにもお会いしたので、はい、その、お互いに多分どういう人なのかっていうのもわからなかったと思うんですけど、本当に収録はすごい楽しく、本当ね、二人でスタジオにずっと、こもってやってる感じではあったんですけど、すごいやりやすくて楽しかったです。はい、
なるほど。
はい。
逆にそれぞれの役についてどう思いますか？成沢さんの役を鈴木さんがどう思っているか。
そうですね。はい、やっぱり、まあ、最近多いって言ったら、ちょっと語弊があるのかなっていう感じがするんですけれども、
はい。
まあ、ちょっと、傷ついてるというか病んでるというか、こっち系の子なのかなっていう。
なるほど。
ただそういう人が知り合いにいないわけではなかったりするので、まあ、気持ちが分かるところもあったりして、で、まあ、今のところはまだどっちかというと、まあ、なんとか守ってあげたいみたいな、そういうところとかが感じたりするのかなっていうふうに思いますね。
鈴木さんはどうですか？
私は、今その、第1話を聞いてる最中に気づいたんですけど、はい、主人公の人にちゃんともみあげがあるんだなっていう
こと
につい
て。
イラストのね。
ちゃんと、すごい男の子だと思って、はい、本当どうでもいいんですけど。
そうですね、もみあげありますね。
でも、まだその、第1話ではそんなに2人の絡みが全然出てきてはないなと思うんですけど、
はい。
この後、だんだんやっぱり、ある程度までやっぱり収録はちょっと進んでるので、
はい、
やっぱ、いや、いいなって思いますね、主人公。
なるほど。
照れますね。
いや、いいですよ、本当に。
そうですね、ぜひともね、はい、続きが私も気になります。ということで、続きまして、ゲストを交えての、普通歌のコーナーに、なります。
はい、
はい、早速お便り今回もたくさん来ておりますので読んでいきたいと思います。
はい、
まず第1通目、パヤさんからですね。中野いろはさん、ゲストの皆様こんばんは。暖かくなって息を吹き返してきたパヤです。時事ネタとのことでしたが、うまく思いつきませんでした。よろしければ悩みでも聞いてやってください。日夜おはようからお休みまで暮らしに夢、過去現実の厳しさを、まあ仕事をしているのですけれども、なんだか最近不安も感じるのです。慣れてるとはいえ、このまま一人でいるのもなぁと思うのです。仕事時間も休日もバラバラな自分が迷惑になってはって、正直になれずに遠ざかっていくのをそろそろ変えねばと思っているのですが、もし助言などあればお聞かせください。よろしくお願いします。っていうことなんですが。
これは、あれなんですかね。男女間の、みたいなところなんですかね。
そうだと思いますね。はい。
なるほど。
どうなんですかね。 声優さんっていうとやっぱり休日も普通に働いてる方と会わなかったりするとは思うんですけれども、
うん、確かに。
お友達でも恋人でもどうですか、お付き合いの方とかってつつがなく言ってたりとかしますか？
なかなか難しいですよね。その自分でも休みがいつかって結構直前でもわからなかったりとかするんで、やっぱバラバラになっちゃいますよね。
そうですね。逆にうちは周りが役者さんといいますか声優さんばっかりなんで、
はい、
まあ急に仕事が入るなんてのは日常茶飯事というか、分かってるところもあるんですけれども、やっぱりそうですね、一般の人と合わせようと思うとどうしても一般の人に合わせてもらわなきゃいけないみたいなところがあったりするんですが、でも逆に友達だったり大切な人だったりした場合 だったら、なんて言うんでしょうね、あのこの日の何時からだったら大丈夫なんだけどとかいうのは、
の
一人で考えたりしないでとりあえず聞いてみるっていうことはしてますね、うんうん、そうすると大体なんだかんだで、あーその日はきついけどこの日ならいけるよみたいな、
なるほど、
合わせすり合わせができるので、
や
っぱり自分一人で考えない方がいいのかなっていうふうにこのお便り見た感じでは思いましたけどね。
なるほど、そうですよね。
あとは逆に、はい、あの普通の人と休みが違うと、うん、あの土日とかを外していけたりするじゃないですか、
うん、
だからそうするとあの普段だったらすごい混んでるのに空いてる時を狙っていけたりとか、うん、っていうのは調整によって可能ですよね。
そうですね、
そうですよね、なるほど、はい、じゃあお互いにそのスケジュールをあらかじめこう提示し合って、まあ、勝ち合う時間とかを言ってれば、まあ、うまくいくという、
大体にしてその迷惑になってはってことは多分普通に本当の友達とかならないと思うんですよ ね、逆に言われても、
うん、
あじゃあ合わせるよって簡単になりますし、
なるほどだそうです。パヤさん、はい、ぜひともお互いに歩み寄って、ね、恋でも、お友達関係でも、まあ、素敵な日々を過ごしてみてください、うん、はい、続きまして、はい、2つ目いきます。ビカビカネットさんからのお便りです。いろはさんはゲーマーなようで、ゲーマーなようですが、動物の森は遊んでいますか？私結構ゆるく長くやる方で、ブツ森、まあ、通称ブツ森と言われてますね、も、毎日コツコツやっています、もちろんラブプラスも何年やっているやら、まあ、結構長いですねこれね。いろはさんとゲストのお二人がゆるく長く続けているゲームとかあれば教えてください、どうですかね、成沢さんは、ね、はい、
ゲームは昔よくやってたんですけれども、
はい、
最近はあんまりやらなくなっちゃって、
やらなくなっちゃって、
そうなんですよ。なのであの携帯スマホのゲームみたいなやつとか、
あ、はいはい、
そういうソーシャルゲームっていうんですかね、
なるほど、
ああいうのとかをポチポチやってたり、あとはブラウザゲームっていう放置できるような、
ああはいはい、
ゲームばっかりですね、
いつでもできる感じで、
そうそうです、
なるほど。鈴木さんは？
私動物の森やってました。
お、
あ、やってました、
やってました。一番あれ、DS の最初に出たやつですね。最近出たやつはやってないんですけど、前のは結構やってて、DS の時間を自分でずらして夜中なのに昼でやってたりとか結構ズルをしてましたけど、リセットさんによく怒られましたね。
あ、リセットすると怒られるんです
よ。そうなんですよ。次につけた時にリセットさんっていう、なんかモグラの人が怒ってくるんですよ、とか結構時間にもちゃんとなんか連動してるっていうか、
はい、
なかなか面白くて、いろいろやっぱ化石とか集めたりとか、結構頑張ってましたね。
なるほど。
最近は一番最近やってたのはモンハンの、でも3で終わってるんで、DS にはまだ入ってないんですよ。
じゃあこれからに期待ですかね。
そうですね、
はい、
次出たらやろうと思います。
そんな話を繰り広げてる間に、こっちの裏のコメントでは、はい、ラブプラスの方に穴がさ、
本当だ本当だ、
ねねさん派ですとか、俺もねねさん、
あ、やったことある。
ねねさんが多いですね。
うん、
どうですかお二人、 ご存知ですか、ラブプラス。
一応知ってますね。でも誰が誰だか分かんない。
なんなら俺の場合はあの PSP とか DS とかを持ってない人なので、
はい、
全くこの辺は名前しか知らないですね。
あ、そうなんですか、うん、なるほど、
はい、でもなんかあの名前分かんないんですけど、一番なんかちょっとセクシーっぽい声の人が好きです。
多分それがねねさんでしょうね。
ねねさん、それがねねさんか、はい、
あ、
そうかもしれない。
あの皆口優子さんじゃなかったですっけね、声優さんは。
あ
確か。
いや、めっちゃ惚れちゃいますね。
そうです、
女の子でも
セクシーですね。
うん、
はい。ちなみに私はそうですね、ドラクエ10以外もやってないですかね。
おお、ドラクエ10
やってるんですか。
はい、ドラクエ10をやってます。はい。なんか結構女子力とか本当低いので、本当みんながやるようなプツモリとかなんだろう、収穫とかデコとかそういうだけのゲームっていうのがあんまりどうも魅力を感じないタイプらしくて、
あ、結構ゆったりやる系のはそんなにいい感じですか。
ほんのなんかちょっとの1時間2時間とかでもがっつりやりたいという、
あ、なるほど、
そんな感じなんですね。はい、ビカビカネットさん、頑張ってね、ねねさんでも何でも攻略してください。はい、次のお便りいきます。アリアさんからのお便りです。いろはさん、ゲストのお二方、おはこんばんちはです。
おはこんばんちは。
春の季節なのに気温が異常なほど安定しない感じですが、いかがお過ごしでしょうか。早速本題に移りますが、皆さんは最近何かびっくりしたことなどはありますか。私気になります。
うん、
何か、
そうですね、びっくりしたことといえば、はい、まさに今日ですね、
はい、
この寒さにやられたんでしょうか。はい、朝方に、朝方というか夕方ぐらいまで胃腸炎で苦しんでまして。
胃腸炎。
まずなんでそんな今日に限ってそんな風になるんだと。
なんとい
ろんな意味でびっくりしましたね。
なんですか。痛くなったっていう感じですか。はい、本当にな
んか痛くはなかったんですよ。ただとにかく気持ちが悪くなっちゃって、なんだこれはみたいな。
大丈夫ですか。なんかそういう時に飲む常備薬とかってあります。
一応セイロガンってあるじゃないですか。
あ、セイロガン。
はい、あれはあるんですけれども、
はい、
さすがに今日夜にこのラジオがあるので、
はい、
これはいかんということで休日診療の病院に行ってちゃんと薬もらってきましたよ。
あ、そうなんですか、すごい。すいません、こんなラジオですか。
なんですか。今おかげでお聞きの通り元気ですよ。
あー、よかったです、
はい、
ね、早めに治すが吉ですよね。
本当ですよ、
はい、
びっくりした。
鈴木さんは何かありますか、最近
びっくりしたこと。
はい、
一番最近はそのライトハンドの主人公のもみあげですかね。
新しい、確かに。
あるって思って気づいて、
うん、
あとなんだろうな。そこかって突っ込まれて。
ライトハンドといえば、
はい、
私たちが想定していた話数よりも、
あ、そうですよ、
多くなることが一番びっくりしたかなっていう。
そう、私もびっくりしました。
それは今具体的にお聞きしても大丈夫なところですか。
大丈夫なんですかね。
どこまで言えるのか。まあ中身言わなくていいのかな。あの、
ケンスケさん大丈夫かな。
大丈夫かな。
ざっくりと。
大丈夫かな、ケンスケさん。
ざっくりと。
ざっくりと言いますと、
はい、
あ、OK 出ました。
OK OK。
今回聞いてもらったライトハンド15分プラス歌の、
はい、
合計17分ちょっとぐらいだと思うんですけれども、はい、本当は1話で30分超えます。
なんと
ということで、我々が1話と思っていたのが実は2話だったという。
そういうことです。
そうなんですか。
へ、このシーンがないと思って。
あ、そう
だから今日、あ、1話だ、ルンルンって思って聞いたら、あれ半分、あれみたいな感じ。
そうそうそう。
じゃあこれの前があるってことなんですね。
これの後です。
これの後がありますね。
後が、あ、
はい、
なるほど。じゃあ後半がまたね、聞けるということですよね。
うん、は
い、
そうなんです。
なんですよ。
なので初めは話だと10話編成らしいという話を聞いてるのが、うん、まあ単純計算の2倍ですね。
20話っていうことですか。
そうなるはずです。
すごい、ワンクール超えますねこれ。
現代な長編に。
なるほど。
長い間楽しんでいただければと。
そうですね、
はい、
まあそこまでじっくり聞いていただければもう皆さんねたくさん感想をいただけるかと思いますので、うん、はい、ぜひぜひね本当に聞いていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
汚くてひどくて後悔して嫌になって傷ついて失ってそれでもやめることができなかった二人の音が響き合うのを、これは二人の出会いから始まる痛みとぬくもりの物語、オーディオドラマライトハンド、2013年4月21日より配信スタート。
続きまして、なこちぼっとさんからのお便りです。本当にこれぼっとさんの方なのかな。中津いろはさん、ゲストの皆さんこんばんは。
こんばんは、
そしてオーディオドラマライトハンドの完成おめでとうございます。
ありがとうございます。
劇場版花咲くいろはの興行収入が1億円を突破し、ついに第3回のぼんぼり祭りの日程が決まりましたね。ところで、皆さんは季節限定のものに手を出してしまうことってありますか？
なるほど。
質問ですが、どうですか成沢さん。まず
めちゃめちゃありますよ。
例えば
この間もあの、はい、桜の時期じゃないですか、
はい、
もう吉祥寺にあるでかい公園、ここに桜の花見に行ったんですよ、うん。
はい、
某じゃないですけどそこでその時期だけ出してる桜ビールっていうのがあったんですよ。これ多分期間限定だと思うんですけれども、
はい、
その桜ビールが、まあ、その日は自転車で行ってたので、
はい、
とっても飲めなかったんですけれども、めちゃめちゃ飲みたかったですね。
なんだろう、桜の香りがするんですかね。
どうなんですかね、
ね、気になります。
あの桜餅みたいなビールなんですかね。
ピンク色してるとか。
あ、入れ物はなんか写真見る限り缶がピンクっぽかった気がしない
です。中身が気になります
ね。中身が気になりますね。
へ、
ね、うん、そうなんだ。なんか
私もでも、
はい、うん、
あ、この間そう、あの桜の時期の時に、
はい、
そのお花見に行った時にすぐ近くで桜のソフトクリームが売ってて、で本当に本物の桜の花びらが入ってたんですよ。すっごい美味しかったです。
それは食用とかに栽培するんですかね、そういうものに入ってるの。
いや、私そこがすごい気になってて、もしかしたら拾ってるのかなって。
まさか
拾ってるのかな。
それ
わかんないですけど、
あの桜とか花を塩漬けにしたりする専用のものがあるらしいですよ。
そうなん、あ、桜茶とかってありますよね。
そうなんですよ。
ありますね、
う
ん、
そういう、じゃあ専用にこう綺麗にしながら多分摘み取ってるんでしょうね、きっと。
大そうだと思いますよ。
安心した、
はい、安心した。
お腹壊しますね。
壊しますね、やばいです。
冷たいし余計に1兆円になっちゃう。
1兆円になっちゃうよ、本当に。また
そこでぶり返す。まあ季節物って言ったら結構ありますよね、その春とか夏とか、
うん、
うん、私は個人的には毎回期間限定が出てるピノっていうアイスクリーム、
はいはい、
あれ毎回限定でなんかいろんな味が出てるんですよ。
私ミルクティー好きでした。
あ、ミルクティーも美味しかった。
美味しかったです。
今多分、はい、うん、
ルックチョコレートも毎回買っちゃいますね。
あ、ルックチョコレート、
はい、
はいはい、それもなんか結構ね、なんかいろんなお菓子が期間限定でね、今だったらいちごだとか、
うん、
うん、なんか2月とかだとね、チョコレート味の何かが出てたりとかありますよね、
うんうん、そうですね、買っちゃいますね、もう毎回
コンビニとか行っちゃうと手出して、
うん、
ね、
あとあれですよ、あの、はい、ガリガリ君のコンポタージュ、
あ、あったあった。
味。あ、コメントで。
ちょうど
作り合えない。
え、この間売ってましたよ。
お、
セブンイレブンで。私買いましたよ、この間。
昨年かなんかに一回出たやつなんですよね。
そうなんですよ。なんかすごい人気で、売り切れちゃったみたいで。
うん、今、たくさん売れ残ってる。
売れ残ってる。ちなみに、お味は？
味、美味しかったですよ。
なんか
本物の。 うん、コーンも入ってました。
そうそうそうなんですよ、
はい、
あ、まだ食べてないんですね。
食べてないですよ、そんな
激物的なもの。ぜひ、ぜひ食べてください。
え、美味しいよ。
お、見つけたら食べます。
はい。ね、皆さんね、季節ものはこうほどほどに買いつつなんか楽しんでみてくださいということで、なこちぼっとさんありがとうございます。続きまして、てみたいと思います。いちごミルク姫さんからのお便りです。
はい。
いろはさん、ゲストのお二人、こんばん花色、新しい
花色、
はい、こんばん花色、
いつも放送を楽しみにしています。相談なのですが、うん、2年前に結婚まで考えていた恋人に裏切られ、それ以来傷つくのが怖くて恋愛ができません。どうしたらまた恋ができるようになるでしょうか。いいリハビリ方法があったら教えてくださいとのことですが。
これはきついものがあったんですね。
裏切られた、どうしちゃったんだろう、まあ、結婚詐欺とか、
ね、
そっち
お金を取られた
かわいそう。
まあでもどうなんですかね、真面目な話、無理に立ち直ろうとしなくてもいいんじゃないかなっていう感じしますけどね。
そうですね、まだそんなに経ってなさそうだから、2年っていうとまだまだね、うん、言えないような感じがしますよね、うん、
時間が解決なんてよく言いますけどね、
うん、
お二人は失恋とかされたことはありますか。
それはもう星の数ほどありますよ。
星の数ほど
そんなじゃない
やっぱり引きずります。
引きずりましたね、若い頃は。若い頃はって怒られます。
若い頃は
いや本当に俺ものすごい玉砕する人らしくて、
はい、
好きですって言ったら大体ごめんなさいって書いてくる。ごめんなさいで済めばいいんですけどね。
早いね。
ちょ、何キモいみたいなところもあったり、
はい、
それまで仲良かったりした場合でもですよ、
うん、急に言われちゃうんですか。そんなキモいとか、
のがあったりして、20歳、それを20歳ちょうどぐらいの時とかは、
はい、
こっぴどく振られた時とかは、まあ2年3年とかやっぱり引きずりますよね。
お
でも
年単位で、
年単位で、特に男の人って、
はい、
弱いんですよ。
ああって言いますね。
こう上書き保存ができればいいんですけども、
うん、
こ
う
フォルダごとに保存みたいに分けて保存しちゃうので、
あ
ちょっとしたことで思い出しちゃうんですよ。
は
あ。なのでそれはもう慣れと時間経過しかないですね。
なんか慣れちゃうのも嫌ですけどね。
あでも5回も6回も振られたらもうええわってなってきます。
それが普通になってくればね。
これイケメンなのにって言われてるのに。
お照れるな。
イケメンあった。
うん、
なるほど。鈴木さんはどうですか？女性として。
私もでも結構本当最近までは、なんか何でもかんでも結構すぐ落ち込むタイプだったんですけど、うん、なんかもうそれじゃやってられないなってことに気づいたんですよ。
お
でそれからまあ未だに落ち込みますけど、うん、結構回復は日に日に早くはなってきてるんじゃないかなって思いますね。
おじゃあ切り替えのスイッチがうまくできるようになってきたと。
そうですね、もうだからなんか落ち込んでてもしょうがないやって思えるようになったら、はい、多分回復も早くなるんじゃないかなって思いますね。
確かに。
な
る
ほど、うん、
そうですよね。失恋をきっちり直すのは、はい、やっぱり新しい恋をするのが一番いいのかなっていう気もしますけれど、
うん、
まあでも恋人とか好きな人なんて探してそうとして見つかるもんじゃないですからね、
うんうん、
そうですね、
うん、ねえ、だからきっとまたいつかね、もっと素敵な人が現れると思うので、まあそれまで、うん、まあ普段通り今までね、好きな人がいるいない関係なく、うん、まあ、自分らしく生きていくのがちょうどいいのかななんて。
そう、はい、もう世界には60億人いますから。その半分男女ね、分かれてますから。
待って待って、
はい、
ロリだったりお年を召された方だったり含めちゃまずいんじゃないですかね。
いや、恋心を抱くだけだったらただですから。
まあでも確かに失恋の数だけ綺麗になるんだよってコメントありますけど、
素晴らしいコメントが。
でも失恋すると確かに成長できますよ。 ので、限られたって思わないで。
経験者は語る、もうすごい重みのある言葉になりました。いやもう動物はね恋をする生き物だと思いますので、はい、多分いくらでももう2次元だろうが3次元だろうが次の恋が見つかるまではね、あんまり考えないようにしましょう、うん、ということで、うん、はい、いちごミルクさんアドバイスになったでしょうか、
うん、
はい、では続きまして、中野いろはさん、ゲストのお二方こんばんは。
こんばんは。
僕は新年度が始まってからなんだか忙しい毎日を過ごしています、もうすぐゴールデンウィークで一息、予約つけそうです、皆さんはゴールデンウィークの予定はありますか？おすすめの過ごし方があったらぜひ教えてください。福山さんからです。
うん、
どうですかね。
そうですね、ゴールデンウィーク、
うん、
一息つきたいところですが、
お仕事ありますか？
仕事ではなく引っ越しがあります。
おお、引っ越し。
はい、
この時期に、
この時期に5月の本当にゴールデンウィーク入った直後ぐらいに引っ越しますね。
おお、大変ですね。
はい、なので休みがないみたいな。
わあ、大変ですね。
はい、
ちなみにゴールデンウィークとかってやっぱり声優さんのお仕事も少なくなったりとかするんですか？
ああ、
ジャンルによりますか、
ね、私は、うん、そうですね、逆にイベントとかだと増えますよね、うんうん、ちょうどやっぱ、ね、休みの間ってみんなイベントに行くんで、
うん、
私もそれでちょっとイベントに多分出る予定があると思うので、なかなか連休にはならなそうかなっていう感じではありますね。
なるほど、
うん、
イベントの告知とかできるものとかあります？もしよかったらここでしちゃっても。
本当ですか？
はい、
なんか一応そのイベントっていうのが、はい、やつるぎっていう、ヒーロー賞があって、はいはい、先日もちょっと呼んでいただいたんですけど、それがまたゴールデンウィークの、5月3日と4日にまた、イベントやるそうで、多分行くので、もしよかったら、千葉県で多分やると思うんですけど、なんかすごい曖昧で申し訳ないんですけど。
ヒーロー賞で、どのようなことをされるんですか、はい、鈴木さん。
その、実際に演じてらっしゃるそのヒーローに声を当てるっていう、
は
い、う
ん、っていうチームで行くの。生で当てるんだ。
はい、そうなんですよ。
すごい。
はい、もう完全に生なんで、ちゃんとその見ながら、合わせながらっていう感じで、やりに
行ったりとか、いい
ですね。なんか面白そうですね、はい、そういうのも。
そうですね。
やつるぎの中の人とかと一緒に仕事したりしてますよ。
あ、そうなんですか。
本当ですよ。ご当地ヒーロー、千葉県の。
びっくりした。
そう、実は私も東映の、
はい、
ヒーローものあるじゃないですか、最近だと恐竜茶とか、
はいはい、
あれの雑魚敵とかやってますよ。
雑魚敵、
そうなんです
か。雑魚敵やってますよ。
すごいすごいすごい
すごいすごい、なんか
変なところで、
そんな出し惜しみしないで告知とかあったらどんどん言っちゃってください。
いいんですか？
そうなんですね。映画がまたやるみたいじゃないですか。そこにもちょこっと出たりしてるので。
映画、はい。
映画、ヒーローものの映画が、まあ、うん、ゴールデンウィーク恒例であるので。
なるほど。
お暇があったら見に行ってくださいと。そうですね。
雑魚的な感じで。
雑魚的もあれば、うん、普通にガヤみたい、ガヤっていうか、その他大勢みたいのがあったり。
その他大勢。はい。
ヒーローがものすごいたくさん出てくるんですよ。
あ、そう。あ、毎回なんか出てきますよね、たくさん。
そうなんですよ。なので、はい、そこで、まあ、本人だと、バレたらってかあれですけども、本人が出られないようなところで、うんうん、あまりイメージ壊さない程度で、ふとかはとかやったりします。
ふとかはとか。面白そう。そういうのって結構黙々とやるんですか、やっぱシーンとした中で。
いや、黙々とでもないですね。さすがに撮ってる時は も,、はい、もちろん静かですけども、
はい、
じゃあ次このシーン行きましょうみたいな感じで、
うんうんうん、
やってますよ。
じゃあ3はいみたいな感じで全員で喋ったりとか、そんな感じなん
ですね。そうですね、はい、じゃあ本番行きますよ、いスタート、はいはい、
おなるほど。じゃあたくさんある声の中で成沢さんの声をぜひとも探してくださいということ。
見つけられたらすごいと思いますけどね。
すごいですね。すごい耳の持ち主です。、はい、
本当に、
うん、
あ、すごい。アメブロとかツイッターも載せてくださって、
はいはい。
ありがたいです。
ぜひぜひこちらを見ていただいて。
はい、お願いします。
はい。そうするとあれですかね、あの近況告知みたいなのが。
そうですね、いろいろ、はい、載せてますので、ぜひぜひ見に来てください。
脚本担当の岩本さんとかもどんどんどんどんこういろいろ間違った。
すごい。え、間違った。
お仕事ちゃんとしてください。はい。じゃあそんなところで、皆さんね、ここ興味あったら一つ一つこうチェックして今すぐブックマークをするといいと思います。はい。ね、フォローしてみてください。ツイッターなどな。
お願いします。
そうですね。ゴールデンウィークの予定、私、そうだな。例えば、オタクの人用だと、4月の27、28、ニコニコ超会議とかありますよね。あと4月の29日だと、M3 っていう、なんか音楽系がありますよね。あと5月。
私、いけるかわかんないんですけど、一応作品が出るっぽいので。
なんと、そういうのもじゃあ、ツイッターでね。
はい、ぜひぜひ確認してみてください。
はい。あと5月4日、コミティアっていうのがあるらしいですね。あと5月の5日、ドリームパーティーですかね。ありますかね。そういう感じ。とりあえず大きい情報はそんなところ、中野いろは把握しております。はい、どこかで、ねえ、私に会えるかもしれないし、会えないかもしれないんですが。
会いたい。
はい。
会いたい。
会いたい。
今日初対面ですもんね。
そうなんです。はい、はい。ということで、残念なのですが、お時間がもうそろそろやってまいりました。お二人ともどうぞ今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ライフハンド、続きも皆さんこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、これからも花咲くラジオは、楽しんでいただけるようなラジオを目指して頑張ります。次回の放送につきましても、ツイッターなど、花咲くラジオ、の、公式ツイッターもしくはお花ボットのツイッターなどで告知させていただきます。それではまたお会いしましょう。さようなら。
ありがとうございました。
さようなら。